次に4番高橋側縁議員。4番高橋議員。
再度また前回の定例会に引き続きまして質問させていただきます。今回は領館記念館についてということと、町長の予算執行についてということの2点でお尋ねいたします。まず領館記念館についてでありますが、財団法人領館記念館から、平成25年の1月1日から、よりですね、管理が町に、移行されたわけです。私は今までのこの全員協議会議会のですね、全員協議会なり、あるいはまた当時の議会の中での一般質問等々の議事録を読ませていただきました。でそういう中で、町執行部の皆さん方の町長をはじめとしてですね、皆さん方が大変な細心の注意の中で、管理移行に、財産がですね、平穏裏に移行されることに尽力をされたということについては、本当に敬意を表します。大変ご苦労されたということが分かるんですが、ただであれば余計にですね、今日これからちょっとお尋ねをしながらかつ提案をいたしますが、率直にですね、疑義があるところをお尋ねまずしていきたいと思います。一番ですね、問題は領館記念館というとですね、お客さん の、 そのいわゆる入館者が何人だとか、あるいは領館様の、いわゆる心を心としてというふうな形で検証するということのこの2点で絞られているんですが、私は今回ですね、管理ということでお尋ねいたします。で一番問題はですね、文科省に最後の時に必ず財産目録を提示して、でそれで、分かった、こういうことであるならばといういわゆる今度は博物館法等々で、ここに来てるんだと思いますが、当然当時の文科省に出した財産目録があります。でこれがですね、1月に25年の1月に町に移管されたとするならば、移管されたんですが、その時にその内容がこうこうしかじかですという形で、町民にですね、示されてしかるべきではなかったかなというふうに思います。でなぜこんなことを聞くかと申しますと、今はいいんですよ、ここから何十年かね、ずっと先にもし万一その財産の中で何か不都合不具合があったとするならば、その責任がどこに求められていくのかというと、早く町がですね、移行した時にはこういう状態ですよということを町民に見し、いわゆる公開してあればですね、あらぬ疑惑なり疑念なり、そういうことが払拭されると私は思うんです。つまり今は出雲崎町のもう全責任でやっていかなくちゃならない。でそうすると担当が教育課というふうになんですが、そういうことでいうと非常にこれは教育課も大変なんだというふうに思うんですよ。で、そういうことも含めましてね、まず財産目録というものが示されてしかるべきではないのか。ただその形はですね、厳密にその文科省に出したものをそのまま出せとかということを私言ってんじゃないです。だけど一番嫌いなのはそのまんまが一番いいんですけどね。だけど非常に微妙なというか、デリケートなところもあるんじゃないかなというふうに推測します。だけどただ町民の財産になった以上はやはり何らかの形で、公にするべきではないかと思うんですが、その辺、町長のご認識はいかがでしょうか。
町長、
私がですね、この法人から町にですね、引き継ぐときに徹底して申し上げたことはね、今この領館記念館に収蔵してあるこの遺品等についてですね、財産目録等についてどういう管理をするか、もう徹底的にですね、今までのものと対比しながら一点一点を確認して目録を作れないとか、もう厳しくしてたんです。そしてですね、 挙げてですね、この今所蔵している領館さんに関わる問題、いろいろなその所蔵品についてはもう徹底的に調査したんです。まず間違いなかったんですがね、ただし間違いがなかったというんじゃなくて、今高橋議員さんがおっしゃる、それをね、将来にはその時にもう絶対輸出必要ならない、ね、それを徹底してやりなさいと、また私はこれね、厳しく、もう厳しくやったんですよ。その結果ですね、こういうその目録ができているんです、しっかりとね、570点のね目録と、まあ、大体どういう趣旨のものであり、まあ、かつて終わるかというのがこれできている。まあ、そういうことを町民にまあ公開しないかということなんですが、まあ、これにつきましてはね、まあ、領館記念館といたしましても、公表はしてないんですが、所蔵品図録という形 ですね、閲覧できるようになっているんですよ。まあ、ただしそういうものを町民の皆さんにね、ありますよ、見てくださいよって言ってもなかなかですね、見る機会になり、またある程度 の知識というか造形がないとですね、見たってご理解できないところもあるんですよ。私もそうですかね。まあ、そういうことですので、今後ね、今議員さんのおっしゃるように広報等でね、この山の所蔵しているこの領館に関わる遺木等々ですね、主だったものからちょっと紹介していこうかなというふうに今検討しています。ただし町民の中でですね、ぜひ何があるか見たいということになれば、図録ありがございますので、ぜひ一つまた見ていただきたいなと思ってますので、まあ、おっしゃるようにこのこれは損失されるも何しらならないです。もう徹底的に管理、これは厳しく申し上げていますので、まあそういうことで今こういう閲覧用の記念館の所蔵品の図録とこういうのは出ておりますから、ここに大物でですね、あるんですよね。まあ、だから皆さんからまた読んでいただければいいんですが、まあ、ただしやっぱり町民にもね、領館さんってのはすごいね、今時代のね、長寿いろんな関心を持って見ておられる町もそうなんですが、そういう中における領館さんはどういうものを今残しておられるのかというのは、やっぱり町民にある程度ですね、ピックアップしてお知らせする必要があるかなというので、今後検討してまいりたいと思ってます。
4番高橋議員。
はい、わかりました。次に入ります。2番目、に入りますが、今のその管理体制のことなんですがね、今教育課のもとにあるんですが、一番心配しますのはね、各課が一生懸命その管理されているのは分かるんですが、一番このいわゆる行政組織の欠点は、いわゆる人事異動っていうのがあるわけですよ。どうしてもですね、ちょっと十分慣れたかなという時に変わっていかざるを得ない。だからそうすると過失はしてないんだけども、それがマンネリ化していくうちにはですね、いつかはその辺のほころびが出る危険性もあるわけです。ですから私は町長職で直轄にですね、その町のこの2つとない大事なその財産をですね、このその組織機構をどうするかということはまた知恵を絞っていただくとしましてね、責任の所在をはっきりさせるということがある意味では一番先人への畏敬の念を持つ具体的な形ではないか。でこれはもう一つちょっとその質問通告の中に触れておりますが、石油記念館の所蔵品についてもね、やっぱり同じことではないかなと私は思うんですよ。というのは私は、まあ、幸いなるかなと申しますか、領館記念館に関しましては、いわゆる佐藤吉太郎さん、いわゆる大勢さんですね、小さい時に私、確か6年の時に亡くなられておりまして、小学校6年の時にね、でその直前何回かちょっと話をしたこともあるんですが、なんかそういう時にいろいろその大変な思いで一生懸命今 その、海岸の町営住宅 のいわゆる志田さんのところの隣にね、まあそれが最初はあって、それをやっとの思いで今 の丘の上にですね記念館を作られたと。でそれも谷口義郎さんのですね設計による非常にいい商社な形なんですが、 やっぱりそういうことをやっぱり直接的にきちんと管理するその責任の所在をですねはっきりさせるということは非常にこれ大事だと思っておりまして、まあ町長だということになると、まあ町長が今度は逃げも隠れもできないわけですね。だけど教育、例えば教育課、今の状態でいうと 教育課だとなると教育課のその担当はやはり大変な辛労があるんじゃないかと思いますよ。と同時にもう一つはですね、領館記念館のいわゆる、まあ、そこの職員というか、記念館の方々がいわゆる役場職員ではないんですよね。いわゆる非常勤と申しますか、臨時の形の待遇になっております。でこうなるとある意味では損失していながら果たして責任の所在をいざとなった時にどうするのかというと、私は非常に心もとない気がいたします。で、実は領館さんに関する、町が条例がありますけれども、どう見てもねこれ指定管理者制度を睨みながらの条例に私には読めてならない。でこれはねやっぱりいけないと思います。ですからそういうことではなくて、いわゆる昔でいう天領ですよ、直轄にしてですね、で町長がもう絶対に全責任で任期中はもうしっかりもう守り抜くということでいくならば、多分変なほころびは将来にわたっては出てこないと思うんですが、いかがですか。
町長、
今高杉議員さんから領館記念館あるいは石油記念館ですね、管理法等々についてのご質問いただいたわけでございますが、これは担当からのですね、まあですと記念館は性質上博物館法の定義で定められ事業を行う目的で設置されておりまして、教育広報の改正を契機に生涯学習の実現に向けての博物館の役割を果たす必要があることから教育委員会が所管すると。移管当時の議員の皆さんから観光的な考えもありですね、産業観光課の所管が有利ではないかというご意見もあったことは事実ですが、領館記念館は出雲崎の教育文化か産業観光、観光産業ともにですね幅広い分野で創造的に効果を上げる役割を担っていると思っております。所管はどこであれ町の施設管理運営となれば、最終的には町長の立場責任を取らなければならないということは重々理解して、先ほどちょっとご答弁申し上げたとおりでございますが、今後ともですね記念館のいろんな課題に対しましては、現体制の教育産業観光振興を図る関係課がですね一体となって進めるべきと考えています。特定施策を推進しても領館記念館を中心とエリアのハードソフト面のですね施策により交流人口の増加を図ることを、産業観光課、建設課、教育課で、検討しております。そして現在記念館につきましてはですね、まあ、皆さんもご承知のように本間館長がやっておられますし、そして学院は長富さんからですねお勤めいただいて、またお勤めいただいている方々からもですね領館に対しては勉強してくれということで、まあ、今のところですね本当に本間さんあるいは学院ももう全力を挙げてですね頑張っていただいて、入館者も少ない、それにどう対応するかというようなことについても、まあ、十分ですね前向きに検討していただいておりますので、当然単なる館長学院に任せるというんじゃなくてですね、私たちの責任においてですねこれからも管理の面とか運営の面とかいろいろな面でですねちょっと私たちも顔を出してですねご意見を聞きながらまた参党活動もいますので、十分ですねこの領館記念館をまあ一つ活用していきたいというふうには思ってますので、その件をご理解をいただきたい。また石油記念館につきましてもですね、これは管理委託をして収蔵目録、図書目録が作成されております。領館記念、失礼しました、石油記念館の備品につきましては天領の里の他の備品とは同様にですね指定管理者の責任において管理をしておりますが、記念館に全てのですね図書もですね、展示しております。いずれに施設もおきましてもやっぱり最終的には私たちに責任があるわけでございますので、 まあ、こまめに足を運びながらね、前段申し上げましたように、まあ、管理者のいろんなご意見を聞きながら、さらにですね、映像の機能を持てる貴重な財産をですね、広く世に、まあ、理解いただくように頑張っていきたいなと思っております。
4番高橋議員。
要はとにかく将来、今のことを言ってるんじゃなくて、将来的にですね、問題が出ないようにということが、私が今回質問している、まあ、いわゆる原点でございますので、その件は十分ご理解いただければと思いますが、その今度は記念館の3番目の、点に入ります。同じくまた提案です。これはあの、領館記念館のですね、今まではあの、あそこが財団法人であるがゆえに、あの周辺に出雲崎町の土地があったとしてもですね、なかなか記念館そのものが、まあ、いわゆる踏み込めない場所であったわけですが、今回そのこの町に移行したということであるならば、所管はですね、産業観光課が新月林で、その記念館は教育課と、で一部その山林等が総務課というふうな形のところに縦割りに、まあ、あそこはなっているようでありますが、この際ですね、その私がその町長直轄がいいんではないかと言ったのもですね、それも全部ひっくるめて、その町の総合的な計画の中にですね、その一帯を全部縦割りではなくて、やった方がいいのではないかという意味なんですよ。でさっきあの谷口義郎という方のお名前を出しましたけども、設計がですね、谷口義郎さんという高名な設計の方でありますが、これはもうあの国立博物館とかですね、いろいろあちゃこちゃたくさんのことをなさっている。で、まあ、先々月ですか、日本経済新聞にそのご子息の、ね、義郎さんが履歴書をずっと物をされておりましたけども、その谷口義郎さんの当初の設計イメージは、竹林をずっと歩いたその先に、記念館があるというふうに聞いております。そうするならば、今のその記念館の入り口の門とかね、あるいはその大雪山ですか、今のままですと、なんかあそこに限られた敷地の中に押し込められているというふうなイメージに私は見えてならないんですよ。で、あの予算書によりますと、まあ、改修等の、まあ、一応それが計上されているのは承知なんですが、せっかくであるならば、あそこをちょっといじってですね、もっと門を出して竹林を植えるような形で、そしてなおかつスロープで、車椅子も歩けるというふう、でもあのその記念館に入れるというふうな形にされた方が、当初の設計イメージに少しでも近づけていただけないかな。まあ、それがそういう資料が今の役場 の、 その、記念館ですかの方にその資料が残っているのかどうか、それは私分かりませんけれども、そういうふうに聞いておりますので、ですからできればそれをですね、もう一回というか、できれば、具現化できないかなというふうなことで、そうすることによって、そこの今の出雲崎領館記念館がイメージが膨らめばですね、増せばですね、誘客なり何なりにも資するのではないか、その辺のところ、町長はどういうふうに認識されますか。
町長、
まあ、先ほど管理あるいは運営に関わるですね、横断的に一つやりたいということを申し上げているわけでございますが、まあ、確かにですね、教育委員会だけの問題で産業観光にも大きく影響しているわけでございますし、いろいろな面ですね、まあ、これから私は地方創生もそうですし、何でもそうなんですが、ただ近視眼的にそのものにですね、まあ、もう突っ込むんじゃなくて、やっぱり横断的に全体像の中において記念館のあるようなり、あるいは石油記念館のこれからの改修どうするかというものをですね、総合的に判断をしながら進めてまいりませんとね、まあ、やるその効果が半減してしまうということでございますので、まあ、私はやっぱりこれからの行政の進め方は総合力ですね、総合力を発揮してお互いの持てるものをですね、もう十分 立場をこういう職域を超えて提言してます。今それをやってるんですね。誠に効果上がってるんですよ。まあ、そういう意味で議員さんのおっしゃることについても十分まあ考慮しながらですね進めてまいりたい。まあ、竹林問題、まあですね、確かに私はね日本経済高野内義雄さん、せがれさんがね私の履歴書を書いたその挨拶をよく覚えてるんですがね、まあ、私はやっぱり場合によってはね今高野内義雄さん、せがれさんももう有名な建築家ですね。もうそういうことを承継して歴史ある領館記念館もうあんたからも一つ必要買ってもらいたいということぐらいね一つお願いした方がいいかなとも思ってるんですよ。そういう中における竹林問題もございまして何もあるんですが、まあ竹林は確かにそうでしょうね。でも竹林っていうのは管理がものすごく難しいんですよ。私斜面のね竹本当にまあ皆さんと現場を見てこんな竹はダメだと徹底的に整理しなきゃもう反応してすごいですよ。竹林っていうのはねなかなか管理が難しいんですね。まあしかしその必要性があるとならばまたいろいろ助言をいただきながら、まあ、これからもちょっとハード面でちょっと周辺整備をしますので検討してまいりたいというふうには思ってます。
4番高橋議員。
はい、その誘客等々につきましてちょっとせっかくですのでこの発言の機会にちょっとご紹介しますが、せっかく来月ですか町民号で柳津行かれますよね。そうすると当然斉藤清志記念館ですか美術館ですかそこに行かれると思うんですよ。で斉藤記念館清志記念館ですか美術館ですかで行きますとねなんかフロアがあっていろんなイベントしたりね記念館美術館の中に、多目的な要素も入ってる。やっぱり考えてるなというふうに思うんですよ。でそしてまたなおかつこれは選会議長からもちょっと教えてもらったんですがその斉藤清志美術館では遊客お客さんを増やす意味で町民にですね年間パスポートというふうな形でね、展示物が入れ替わった時に、そういう年間のその、まあ、スタンプを押すとかなんかまあいろんな形があると思いますがそういうふうな形もある。あるいはその友の会というふうなものも作ってるんですよね。ですからいろんなやり方はあろうかと思いますが、まあ、いずれにしてもその根本は管理だと思いますからその辺のところを今申し上げたのは先人 の, そのせっかく の, その血と汗の結晶をですねやはり私たちはその心を心として守り抜かなければなりませんから、そうであるならばその町が引き継いだ時の時点をきちんとしてそしてそれを後世にきちんと伝えられるような仕組み作りを作っていただければというふうなことでこの質問をいたしました。じゃあ今度は次2番に入ります。2番目その町長の予算執行についてということで質問いたします。ガラッと今度はちょっと違う言い方します。町長はですねいつもその議会とは執行部とは車の両輪だとこうおっしゃっております。しかし私から見るとですねもうあくまでももう お前ら黙って言うこと聞けみたいな感じでですねいやこれは私の独り言ですからだけどいい時は車の両輪でというふうにね悲願だ言い方にならざるを得ないぐらいにやはりそれは予算執行権がありますから分かってんですよ。分かってて言ってんです。で私はですね直裁に言いまして、予算の、1% というふうに私は通告書には書きましたけどね。ただ要は私が言いたいのは、町民の皆さんが町政に関心を持っていただいてそしてなおかつ町の中にいろいろな論議が巻き上がってそして議会もですねただその要望の受けたまわり上というね出先機関じゃなくてですねきちんとしたやはり審議しなおかつ調査、批判するという本来の立場に立てるような形であってほしいわけです。でそういう意味で言うと、議会にですね上限、まあ一発と書きましたけどね一応、まあ、3000万な3000万として、どういうふうな形で議会としてはこういうふうな施策を望みたいとかというふうな形の具体的なものがですね 出せるんではないかと思うんですが、今私の手元には10月以降の議会の中の予定の中にですね、11月に新年度予算編成に関する意見交換会なんですよ。意見交換会だってことは聞いておきますというだけなんですよね。悪く言うと、そんなことはないと思いますが、そうじゃなくて、じゃあ議会側としては何点に絞ったと、社参委員会で、ここまで絞った、で総務文教ではこういうふうな案件を絞ったと、でこういうことで どこまで詰められますかとか、予算は、まあ、上限があるとかいうふうな形で、論議がですね、きちんとかなり噛み合った論議ができるのではないかと思うんですが、その辺まず雑白な言い方で恐縮なんですが、町長、私のこの提案についてどういうふうに、思われますかね。
町長、
まあ、結論から申し上げますと、まあ、高橋議員さんも十分、まあ、ご承知のわけでございますが、議会と執行者のですね、議決権と執行権等々、まあ、提案権もあるわけですが、数パーセント議会にですね、ある程度の任意で予算を配分してくれないかというところは、実行からしてですね、ちょっとこれ不可能ですね、今のところ。そういうことはちょっと考えられない。まずそのことはですね、まあ、ありえないし、そういうことはちょっといかがなものと思いますが、要するに高橋議員さんがおっしゃるように、まあ、私はキム・ジョンウンの独裁者ですからね、広く、まあ、皆さんのご意見を十分聞いてる、ね、十分聞かせてもらって、あらゆる面で、まあ、これを私は徹底してやってる、まあ、そういう意味で例えばね、6月のやる議会の全体協議会ね、先生の聴覚検査料、これはね、町として対応するべきじゃないかと議員さんのご意見、私はすぐ指示して、大事なことですよ、ね、それで9月補正で提案しました。これは新潟県で初めてですよ。出雲崎一人なんです。実際としては出雲崎だけど、私はね、議員さんのおっしゃることでこれはそうと思うのは即実行するというタイプなんですよ。誠にもって議員閣僚はね、本当にいろいろなですね、真剣に考えていることについてはしっかりと受け止めながら、全て 100% 実行というのはなかなか難しいんですよね、全体の環境の中に。だから、まあ、申し上げるように、まあ、これからも議会のね、いろんな議会の中で、まあ、先回6月でもうすぐ予算措置したように、まあ、皆さんからいろいろご提案あれば、これは私はね、よし、これはね、本当にこれからの町の、ね、人口増とか、あるいはまあ産業振興のいろんな面でプラスになるというのは、直ちに行動を起こすという趣旨なんですよ。だから、単なる儀礼的に年1回ね、意見交換すると、これは違いますね。ただし、基本的ないろいろな意見はしっかりと受け止めさせてもらいますが、日常茶飯事の中で、議員さんから、あらゆる機会でいろいろな意見を提案していただいて、しっかりと受け止めてまいりたいと思いますので、まあ、何パーセント議会って、これはちょっと無理ですので、それ以上の効果があるように、しっかりと対応してまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。
4番、高橋議員。
今、一番最後の答弁は、どういう意味ですか、いや、分かったということですか。
町長、
万機構論に決すべしでね、いろいろご意見はしっかりと受け止めさせてもらいますが、まあ、全体の中のやる事業を執行する中におけるですね、やっぱりそこにおけるやっぱり関係、いろいろな面のね、予算、やるその位置づけない、そういうものは、これまた皆さんとよく話をしながら進めてもらう。要は、単なる私の考え、単なる議員個人、地域の考えじゃなくて、これから町が書いている大きな課題があるわけです。それを創造的に効果の上がる総合的な戦略、政策は何であるかというものをしっかりと受け止めてやっていかないとね、単発的にただ俺のねところはこうだこうしてくれというようなことだけではちょっと困るんです。ただしいいですよ、ご意見はいいですよ。でもそのものが 100% 対応できるというかね、まあ、要するに今ここにおける町がですね、地方創生などいろいろ問題に取り組んでいるんですが、総合的にこれから町の将来はどうあるべきか、町民の皆さんにどんな理解をいただくかというものを皆さんが率直にご意見を、ね、しっかりと受け止めてやりたいということです。
4番、高橋議
員。私がですね、これについてかなりちょっとこだわった言い方をしましたのは、具体的にですね、ある、まあ、果実が大体ありますよというふうになりますとね、町民の皆さんもね、議会の出前議会とかなんかへの足の運び方は多分変わってくると思うんですよ。あるいは 議員へのものの言い方も変わってくるんではないかなと。そうすると三方よしなんですよ。結果的には出雲崎町が住みよいいい形になってくれればいいわけです。だからそうすると 執行部もいい、町民ももちろん、まあ、町民がまず良くて、で議会もその執行部もいいというふうな形になりますとね、だからこれをね、ただその晩期公論と、まあそれは分かるんだけれども、それでいろんなその、仕組みは十分分かっておりますけれども、そこは十二分にですね心していただいて、議会の我々、まあ、議員諸氏のですね、提案等々につきましてはやはりできる限り組み込んでいただければというふうに、申しまして私の質問を終わります。